そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
元気ですね。
元気ですよ。いやだって今期のアニメ全部面白いぐらい面白くて毎日幸せですもん。
こうどれから今日は見ようかっていう悩みがありますよね。
ですね。なんかしかもちょっとこうイケメンって揃ってるんですよね。何気にフリー幕末ロックショーハリーみたいな、なんかこう固まってるんですよ。
だから割と女の子萌え系の作品以外にも男の子萌え系って言っていいのかな、男キャラクターの多い作品が今期はありますね。
そうなんですよね。ルンルンですね。そうじゃなくっても男キャラがすごい魅力的な作品もいっぱい、もうアルドノアゼロのスレインくんとか大好きですもん。
もう見ててハラハラするもんね、あの子。
そうなんですよね、まあ、ストーリーが面白くって単純にこう前のめりで見てるんですけど、スレインくんが出てくるたびに大丈夫大丈夫って思います。
あの綱渡り感はすごいと思う。
うん、職場に友達なん
か友達いなそうですよ彼は。
できないでしょう、ね、立場的に
ずっと殴られてるし。
いや、あの殴る場所が違うっていうのをさっき聞いてびっくりしたんですけど私は。
そうなんですよ、なんか毎回ね違うとこ殴ってるから、一応優しさはあるんじゃないかと。
誰か味方できるといいですよね、この先ね。
いやでも徹底してこう彼はいじめられ続けるんじゃないですか。
アルドノア界のシンデレラなので、
こう見ている人を喜ばせるため三浦さんのように、
なんていうかもうキャラデザというかもう表情がふにゅんってなってる顔が一番似合うんですよ、スレイン君は。
三浦さんのブレーキがだんだん壊れていくのを感じますね。
私は悪くない。
まあそんな感じでね、今期面白い作品が多いので特集意外と多いんじゃないかという気もします。まあただこうね、コメントが来るのかなとか、特集でどれだけお話できるのかなみたいなことを考えると、なかなかあれもこれもとはいかないんですけれども、
幕末ロック特集なるか。
幕末ロックはまさかねあんなことが起きるとは思いませんでしたけど、まあ、そんなことの連続ではありますが、
これ以上何が起こるというのかっていうとこまで来てる感はありますけどね。
まあ、そんな感じで今期は意外と特集は多いかもしれないという振りだけはしておきましょう。ということで今日の特集は
バラカモン特集です。
忘れないから、僕が歌う僕だけのための歌、今この瞬間に君のための歌に変わるように願う。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあということで始まりましたバラカモン特集です。原作の方は吉野さつきさん、ガンガンオンラインに掲載されているんですね。
ウェブ版なんですね、全部ね。
そうですね。今期はガンガンオンライン強いですよね。
ガンガンオンライン面白いのいっぱいあるんですよ、本当に。
でも、これってさ、やっぱりこうやって面白い作品が上がってアニメ化していくと、また逆にこう、本誌の方に引っ張っていけるよね。
そうでしょうね。
アニメからのファンが、雑誌を読むよ、まあ雑誌オンラインだけどね、オンラインの雑誌を読むようになるっていうことは、他の、そのオンラインの媒体に上がっている他の漫画も見るきっかけになっていくっていうのは、これはうまい、流れを作っているんじゃないのかなっていう気がしますよね。
いや本当オンライン面白いのいっぱいあるんで、ここら辺の作品のついでに見てみると 意外と面白いの見つけられますよ。
はい、で単行本の方は今9巻まで出ているということで、
お
他にも半田くんとかあるんですね。
スピンオフですね、
うん、
半田先生の高校生時代のお話という、
まあなんかこういろいろやってるようで、こう原作を見てもアニメを見てもこうね、他にもまだ楽しみがあるっていうのはいいんじゃないかとは思いますけれども、今回アニメの方は、キネマシトラスが作っているということでね、こう馴染み深いところはありますが、
はい、
こうね、やっぱりね、日テレアニメってこうある意味安心しているわけですよ。
私最近はテレ枠のアニメ大好きですからね。
うん、昔はねもうこうノイタミナだと思ってたわけですよ。そこアニとしてはあのノイタミナの特集多かったと思うんですけど、あのもうここ数年日テレアニメ多いなっていう、なんていうのかな、好きになる作品が、
うん、あのバラカモンハマった人だったら花田少年誌とかあそこら辺もおすすめですね、うん、日テレ枠だと。
こう なんでしょうね、安心感があるアニメが多いですよね。まあ、原作付きが多いとは思うんですけれども、
うん、あの雰囲気がいいアニメが多いかなというイメージですね、私は。うん、
まあ、本当はさ、これこそ朝の10時とかにやるアニメなんじゃないのかなっていうような気がするんですけれども、まあ、長崎の方ではですね、バラカモンはまさに朝の10時から放送しているわけですよ。
あ、いいですね。なんか朝一で見てちょっと外に出かけたくなりますよね、これ。
うん、もうやっぱりこうね、実際キー局では深夜アニメなわけですよね。
そうですね。
まあこれはもう枠の問題で仕方がないんだとは思うんですけれども、本当は夕方アニメでもいいでしょうし、たださすがにそこは枠的にきついんでしょうね、やっぱりね、今のね。
あ、惜しいですね、本当これ見て、うん、あのみんなと一緒にどっか出かけるとかするとすごい楽しいと思うんですけどね。
そうですね。まあ放送局の関係の話をしますと、本当に、こうね、長崎って基本的にアニメほとんどやってない地域なんですよね。民放4局あるのに、いわゆる深夜枠アニメほぼやってない地域ではあるんですけれども、うん、まあ、今期はね結構いろいろいつも以上に、やってるんですが、まあ、その中でもこうちゃんと理想的な時間帯でやれるっていうのはね、まあ、逆に地方だからやれるんじゃないのっていう気もするので、非常にありがたいなっていう気はします。しかも、日テレの次に放送する、放送が早いっていうね。
あ、素晴らしいですね。
ありえないだろう、今まで考えたらっていう好待遇ですよ本当に。
早く見たいですからね。
そうですね、あと、まあ、あの日テレオンデマンドの方での配信もありまして、これは放送よりも、微妙に早い時間帯から配信が始まるので、もう
そうなんですね、
パックで買ってしまえばいつでも楽しめるっていうね。
なるほど。
はい、っていうのもあるので、もうバラカモンファンになってしまえばこう日テレオンデマンドに課金しちゃえばいいんじゃないかっていう、気もします。はい、ということで、まず見方から始めたところでコメントいきましょうか。
SAL さんからのコメントです。昔書道教室で習ってたことがあったので、書道漫画はそれなりに気にはしていたのですが、この作品に関してはまだ手つかずでした。数話見ての感想としては、ものすごくアグレッシブな作品だなぁと。習字というと、物音一つ立てずに粛々とといった静のイメージが一般的だと思いますが、実際は手だけではなく、体全体を緩急つけてリズミカルに動かす動の作業だったりします。作中、清舟が襖をキャンバスにしたような大きな作品などは、書道の動きの豪胆さが強調されて、より映えて見えると思います。そしてこの作品自体もそのテンションの高さが話の展開に同調していると感じました。ありがとうございました。
書道習ったことある人います？
私ずっと習ってましたよ。
おお。
はい。
私は小学生まででした。
私はあのおばあちゃんが先生の資格を持ってたんで、田舎に行くたんびにしごかれてました。
おお。
もうまさに。あれやっぱりあのなんか悟りとか開いたりするんですか？
開かねえよ普通ね、まあわかんないですよ。ミキちゃんは悟り開いたの？
悟り開いてないですけど中学校の時は書道大会で3年間金賞でしたけど。
あ、素晴らしい。 あの
やっぱり金賞じゃないと意味がないんだよ。
そうなんですよ。銀賞じゃダメなんですよ。
なるほどなるほど。半田先生みたいなことを言ってたわけです。
で狙って取ってたのやっぱりそれは。
もちろん。
ってあそうですよ。だってミキちゃんだもん。それは絶対狙ってるに決まってるじゃん。うん。でもほら、まあ実際にミキちゃんがやってたのは分かんないですけど、普通にやるのはこうお手本があってそれにいかに綺麗にね書くかっていうような気がするんですけど、このタイプの書道ってもう
勢い、学校でやんないですね。
学校でやる書道じゃないんだよね。
芸術ですか。
芸術だもんね。
基本のその先にあるやつですよね。
ね。うん、まあやっぱりこう一部でこの手の流行りはあるので、実際に学校の書道部とかでもそういうのをやっているところもあったりはするみたいだね。うん。
いやいや基礎ができてからですからね、応用が始まるのは。
でも子供的にはさ、これやりたくなるじゃない。
なりますね、
わかるよねこれはね、ついやりたくなっちゃう。
憧れますね。
憧れるよね、ああいうこう墨飛ばしながらやるっていうのはね。でもなかなかこう実際にあれこそやっぱりテクニックを得た後じゃないとできないものなんでしょうかね。なんか子供心には俺にもできるって思っちゃうんだけどね。
子供心の素直な表現がいい時もありますからね。それで負けてましたよね先生ね、
18歳にね。
うん、
っていうのもあるんだとは思いますけれども、まあこう書道漫画って今までありました？
羽止めとかですか、
ね、ありはするんだね。
ドラマ化してますよね、あれ、うん、
モンキーターンの人ですよね。
あ、そうなんだ。
と止め羽だっけ、
止め羽、
止め羽、は
い、いやでもこう、まあ、それと田舎っていうのをこううまく合わせたこうねアニメなのかなっていう気はしますね。
そうですね、あんまり書道作品っていうよりかは、
まあ、実際に書道してないよねまだほとんど。
そうなんですよね。なんか技術的なことを解説してるところもそんなにないですし、なんかこのなんだろうな、カウンセリングアニメ。
なるほど。
フシュンさんからのコメントです。都会人たちの書道家、主人公半田清舟が書道界の重鎮を殴って島流し、殴った理由が俺の努力も知らないで的な内容なので、かわいそうっていうよりも当然だなって思いましたが、もう一人の主人公琴石なるをはじめ、良くも悪くもプライベートがない島民たちに戸惑いながらも馴染んで成長していく姿にだんだん好感が持てました。方言は雰囲気でなんとなく島民と同じように深く考えずに楽しんでいます。個人的に好きな回は第3話人もんち、持ち拾いの時のパンチに憧れました。拾った後のぜんざい、うまそう、しまっていいな。安婆の言葉も胸にしみます。そがん時はな、どうぞお先に譲ってやって、もっと太か者の餅を拾え。この門を片手に今後の彼の成長と島民とのドタバタを楽しみたいと思います。ありがとうございました。
もうこう主役のね、主人公オノディ演じる半田清舟、まあ、自業自得ですよね、はっきり言ってね。
それはね、殴ったらね。
ありますけどね。
うん、
気持ちはわかるけど、やっちゃダメだよねっていうところですよね。うん、
普通殴らないよね、やっぱりね。
あと、あれ、言われてることめっちゃ正論ですからね。
そうなんですよね。そうなんですよ。
さすがに、ここで言わなくてもいいのにっていうところではありますけど、うん、あれちょっと耳を傾けて、そっかもって思ったら、結構伸びるところですから。
うん、まあでも、それを素直に認められないのが彼の、まあ、ある意味お坊ちゃまなわけですよね。
うん、プライド高い感じでありますよね。うん、
家元の後継ぎだということで、書道界のある流派なんだとは思うんですけれども、なのでこうより厳しいことを言われたんだとは思うんですよね。殴られた人から。
うん、
まあおかげで、逆切れしてしまった。まあ結局はボンボンだったっていうことですよね。
うん、
まあ、そこで何くそと思ってまた後で書く気になってるあたりはまあすごいなって感じがします。
能力はあるんですよね。うん、確実にね。
他のことできないですからね。自分でも分かってるはずですよ。
書道以外はないわけですよね、彼にはね。
だから一番じゃないとダメですし、頑張るんだと思うんですけど、辛いですね、あの状態は。
まあ、なぜ こうその島送り島流しの先が後藤だったのかっていうのはこれはもう原作者が後藤出身だっていうところだけなのかもしれませんけども
まあ良かったですよ、なんかみんなあったかくって
こう東北の山村のこう雪残る場所みたいな。
いや先生それ多分雪下ろしで死んじゃいますね
待って出てこないっつって、
うん、屋根から落っこってあの春になったら死んでましたみたいなことになってる可能性大ですから、やっぱ南じゃないとダメですよ先生は
沖縄のこうなんかすごい島みたいな感じのとことか、
うん、
そっちも一人で海岸行くのも危ないからな
それはそれでダメか、
ね、なんか日差しってどれぐらいなんですかね。
変わんないでしょだって。
あ、そんな変わんないんですか、
う
ん、
あの南といってもあの長崎はあの日本海側だから上ですよ、九州の上の方にありますからね。
なんかそうでですか、なんか日本海っぽいなと思いました、はい、
そうですそうです、
ラッパーンみたいな、
うん、だから 海はまあ綺麗は綺麗ですけど、その別にこういわゆる宮崎とか鹿児島とかのイメージとは全く違いますからね、うん、なのでまあそこがある意味南って言われる割にはなんていうのか南国的な印象がないところなんじゃないの。
うん、そうですね、
うん、よかったですね、馴染めて。馴染めてというかなんかこう島のみんなたちは元からウェルカムで、それになんかこうなんだろう対応していくっていう感じですけどね。
まあ悪くないかなってね、
うん、
あれ周りの人見に来てくれなかったら大変ですよ、多分熱中症で倒れて家で干物になってますよあの先生。
ご飯も食べれないですもんね。
ね、コンビニなかったら死ぬよねあの先生。
いやあれこそ本当にまあそれをちゃんと面倒を見てくれる人がいるからあそこに送り込まれたんだとは思いますけれども
そんだけ難物だと思われてるんですね、
うん、まあ、あのご飯はちゃんとお金もらっているらしいからね。
ちゃんぽん、
ちゃんぽん代というかこうご飯代としてね、うん、
これそれでもやってもらわないとダメでしょう、う
ん、
あの人。
そうそう、だから原作の方を今回読んだんですよやっと私も、まあ、とりあえず1巻だけ読んだんですけれども、あまりほら読んで先を知ると面白くないんで、これ原作は私はあのアニメが終わったところぐらいまで読んでいこうかなってちょっと今思っているんで、まあとりあえず1巻読んだんですけど、まあ、お金はもらってる、食費としてもらってるらしいんで、
さすがにいただいて生活していくんじゃちょっと申し訳ないですもんね。
そうですよね、そこまでする理由がないね。だからまあ、その辺はちゃんと家賃とともにこう食費という感じでもらっているという形みたいですよ。
別宅に住んでる、下宿人みたいな感じですか。
多分そんな感じなのかもしれないね、扱いはね。不春さんのコメントありましたけれども、第3話パンチ安葉
実はいいやつっていう
おもちの差し入れしてくれました
もん、ね、いやいや、あのもうねキャラの描写がですよまずこれね、正直1話を見た段階では本当にほんわかストーリーだと思ったわけですよ、
はい、
まあ確かにね、このもう半田先生の成長物語なんだろうなっていうのはこうわかるじゃない、もう1話見た段階で、
うん、
こう田舎に来て彼がこうある意味心を洗われたりとか成長したりとかしながら、書道家の道へこう立ち返っていくみたいなさ、
もうなんか言われても殴らないようになる、
うん、もうこう大人になっていくんだみたいなで、しかもそれで彼の存在で、田舎の、ね、子供たちも大人たちも含めて少しこう元気になるみたいな、こうプラスになっていくみたいな、そんな話になるんだろうなと大体想像してたんですけれども、これはハートフルストーリーに違いないと、
うん、
でも 2話以降からね、なんだこれ、
玉の暗躍とか見てるとこれでいいのかって思う時ありますよね、うん、
こうギャグですよね、徹底したね
近隣にあんな人住んでたらびっくりだよっていうのばっかりいますよね、うん、
1話に騙されたなって正直思いました、私は。
いやでも持ちは奪い合いですって、
うん、いや良い方でだよね、もちろんね。1話のその1話の食いつかせ方としてすごくうまくて、で2話以降この本性を表してきたなみたいな徹底してありなんだ、ここまでみたいな見せ方っていうのはやっぱりすごいなっていうところですよね。だから今回のこの第3話のパンチだって、あんな おばっちゃん いるかいみたいな。
おっさんかなみたいな。
そう、もう描写がね、まず歩き方からロボットですよ。鬼かなんかじゃない。ドーン、ドーンって。
足の音からして違いますからね。
違うから。
でも最終的にはいい人だったんだっていうところがうまいですよね。
そっと玄関に置いてってくれる感じですよ、ね、
みんな知ってるから何も言わないだけの話で、でも負けるなって思うわけでしょみんなさ、うん、あの餅巻き自体はあの新築の餅巻きは普通にあるんですよね、
うん、うちの、うん、あのおばあちゃんちもわらぶきから瓦屋根に変えた時に餅巻いたそうですね、上から、うん、
半田先生が言ってたら知識としては知ってるぞっていうのはあの知識としてはみんなある程度あるんじゃないかとは思うんですけど、まさか船から投げるとは思いませんでしたね、
うん、それに従えば、うん、あの餅は自分の家で作るはずですから、
うん、
手作りですよあの量を。
いやうまいでしょうねあのお餅はね、つきたてでしょうからね、
美味しいんですよね、つ、うん、いたばっかのお餅。
そうなんですよ、だってうちの地方普通にホームセンターで、餅の時期はキネとこう薄、
はい、
売ってますからね。
おお、うちの方も餅つき機はみんな一家に一台あるんじゃないかな、うん、多分。
機械じゃないよ、機械じゃないよ、あの
うちのやつは機械なんですけど、その代わり年中作ってますもん餅。
だからこんなん誰が買うんだろうなっていつも見てたのよ。
意外とい
るんですよ。ホームセンターでさ、ね、普通にさ、その学校とかさイベントとかだったらまだ理解するんだけど、なんでこのデカさのが置いてあるんだろうなっていうさ、定期的に壊れるもんなんでしょうかねもしかしてね。本当ね、まあそういう本当に安バーの一言が、この作品はずるいのはこう一話の中でギャグもありながら面白く見せた後の最後の最後に掘ってさせてくれるでしょ。
ちょっといい話を
まとめる、いい話でまとまるんだよね。
そうですね、あのお餅の回ちょっと涙ちょちょ切れましたもん、
うん、
そっか、上ばっかり見ててもダメなんだ、追い詰められていたのかもしれないなっていう、その半田さんの気持ちに共感しちゃって、ふー島に行こうって思いました。
ぜひ
ちょっと行きたくなりますよね。ぜひ来
てください。ぜひ長崎まで、あのいい話っていうか、まあちょっとこう気持ちよくなる説教みたいな感じだよね、
うん
うん、
家庭はどうあれ、そう、あの自分で向上する何かがあったんだからいいなっていう気持ちになりますよね、
うん、こう半田先生の気持ちになれるんだよね、こう見てる側がね、うん、っていうのはやっぱりうまいなと思いますけど、そこまで中毒になったこのもんってなんだっていうところが気になって全然しょうがなかったんですけど、
このもんこのもんって、うん、
このもんって私知らないんですが、長崎人でも。
あ、そうなんですか。あれどこで食べられているんですかね。
島の五島なんじゃないの。
はあ、もう検索したら本当美味しそうで、ちょっと作っちゃおうかな、ね、作れそうですよね、うん、簡単に。
多分ね、あのいわゆる漬物の一種ですよね、うん、
今多分あのバラカモンでおなじみこのもんのレシピっていうのいっぱい引っかかりますよ、
うん、いや本当作ってみたいですよね。
翔さんからのコメントです。僕は今期のアニメの中でもバラカモンは本当に大好きな作品の一つで、毎週土曜日が楽しみになっています。アニメに出てくる子供のキャラクターの声優は全員子役で、子役らしからぬ演技を見て毎週うまいなぁと感心してしまっています。特にナル役の原鈴子ちゃんの演技には毎回毎回驚いています。1話を見てナルの声を聞いた時に子役がやっていると知らなかったので、子役なのかと思ってしまいましたが、そんな考えはすぐに思い直しました。子役の芝居でよく見る棒読みなどではなく、とても自然な演技で、特にギャーなどという叫び声が個人的にはうまいと思っています。小野さんがやっているバラカモンのラジオにも出ていて、なるのまんまだなとニヤニヤしながら聞いていました。アニメだけでなくラジオもおすすめなので、たくさんの人に聞いてほしいです。ありがとうございました。
いやまあこの作品といえばもうなるちゃんでしょうね。
ずるいんですよね、子役、子役、いやもう勝てないんですよ。こうなんというか、ちっちゃい子って女女性声優さんがすることが多いんですけど、はい、子役には勝てないんですよね。、
うん、
セリフ全部覚えてきてるらしいですね、あの監督が書いてましたけど。
大方式ですね、
うん、
すごい、
完全に覚えてきてるらしいですよ。台本いらないらしいです。
いや、みんな可愛い。もうウサギドロップの時も思ってたんですけど、公約に勝てないんです。
うん、やっぱり大人が演じるのとは違う無邪気さがあるよね、子供がやってるのって。
そうなんですよね。まあ、あと芝居的にはやっぱ小野大輔さんじゃないとできないですよ、あれは。
あのどうしようもないダメ感みたいなのは小野さんすごいなと思う。
リアクション芸というか、もうそういう
すごい伸び伸びと今回演技されてますよね、小野さんもね。
そうですね、うん、まあ楽しいでしょうね。
いろんな小野 D が見れるって感じですよね。本当にね、まあ、もともとイケメン役が多いわけじゃない、もうここ最近はさ、常にさ。
いや、本田先生だってイケメン、
イケメンだけど
ジュノンボーイですよ。
そうそうそう、ジュノンボーイだよね。確かにね。ジュノンボーイでイケメンだけど、イケメンのダメさ加減をいかに演じるかでしょう、
うん、振り切れてますよね、うん。
でそのいいところを、まあ、ある意味このナルが引き出してるっていう感じですよね、本当にね。
かわいいナルちゃん。だってもともと原作者の方は子供には方言が難しいから標準語でナルは言ってほしいって言ってたのに、この原さんがあまりに方言をうまく喋ったから方言になったって、これ結構ナルが方言じゃなかったらイメージが作品として違ったんじゃないかなと思いますね、うん、なんか本当にこうどんな言葉でも覚えちゃうナルまんまなんだなって思う。
うん、マンダム。
マンダムは、あれはマンダム大体絶対知らないだろう世代なのに。
誰が教えたのっていう気しますよね。
いやでも本当引き出し半端じゃないですよね、サラさん。
うん、
いやもうゴルゴっぽくなってた時とかどうしようかと思いましたもん。
あったよね、本当にね。あの演技というのか何というのか、こう
何なんですかね、
なんですかね、あれもずるい。本当あの、うん、あのシーンはね、もう吹き出したもん最初から。
あんな感じでマンダムマンダムっていう子がいたらよからぬこと教えたくなりますよね。私絶対教えちゃうと思う。
そんなそんなマンダムマンダムな感じじゃなかったじゃない。もう超低音で。
あのささやく感じがいいです。ささやく
感じ非常に良かったっすよ、あれは。
開けろ
開けろ開けろ、あの自信満々に。
あそこずっと何回も見たくなっちゃうんですよ。
でもそうですね、ちょっとラジオも聞いてみたいですね。
トレビさんからのコメントです。録画だけして放置していたのですが、青田街を聞いて面白そうだったので1話を見ました。すると想像以上の面白さに最新話まで一気に見てしまうほどハマりました。好きなキャラは何と言ってもナルですね。最初こそ子役の声に違和感を感じましたが、今は慣れて逆にこれでなくちゃダメって感じです。他の小学生組も含めて癖になる棒って感じでしょうか。あとオープニングで見せる動きと無邪気な笑顔だけで心が癒されます。リアルに仕事とかで疲れた時にもナルを見るだけで元気になれますし、多分先生も気づかぬうちにそう感じているんじゃないでしょうか。おそらく時代的にじいちゃんにでも聞いたのであろうギャグやネタを使っているところも可愛いです。マンダムって年代的にわからない人多いんじゃないのかな。もう一人いる好きなキャラはタマコと新井タマコですね。ナルが田舎の象徴として笑いを供給しているとすると、タマは不女子で方言がきつくないのもあって今時のアニメにありがちな笑いを供給してくれて、いい感じに作品のバランスをとっているように思います。本作が単なる田舎アニメに収まらないのもそういうところがあるからでしょうね。それにしても最初は気づかなかったけど、タマの声は大久保ルミさんが演じられているんですね。道理で不女子モード発動時の演技が迫力があって秀逸だなと思っていました。これからも今まで以上に弾けてもらいたいです。はい、ありがとうございます。
やはりね、こうなるあってのこの作品だっていうところはもうもちろんわかるんですけれども、周りを固めているキャラクターも濃いわけですけれども、まあ一番出ているのは山村美和、新井珠子、
中学生組、かわいい、うん、なんかしかもかわいいの種類がキャピキャピしてるかわいさじゃなくて、あくまでナチュラルで素朴でかわいいっていう、
そうな、こう中学生だよね。 こうなんか全然男に媚びてない感じがすごく、も
う水着とか着るかっていう、うん、まさかあの回でサービス回じゃないんだっていう、
お入れなんてなかった、
全然サービスなかったです、
なかった。いや、ある意味あれが良かったって方もいらっしゃるかもしれないですけどね、う
ん、あのほら最近アニメのお約束ってやっぱりいろんなところでついやっちゃう感じがあるので、まあそういうの全然いらないよね、確かにね、うん、
いや、だいたいミワちゃんに燃えようと思ってもちょっとお父さんの顔が後ろにチラッとチラついて見えそうで辛いです。
ヤクザ親父。
ヤクザ親父だ。本当に。あの船の名前がひどかったですね。でもいそういそうみたいな感じなんだよね。ああいう親父がね、うん。絶対酒強いわあの親父。浴びるように飲んでんじゃねえかっていう気がしますけど。まあでも彼女やっぱり可愛くて本当に。ね、やっぱりああいう女の子がキャラクターの中にいてほしいなっていう感じはありますけど、で彼女が五島出身なんですよね、古木のぞみさん、
声の、
はい、で、結構方言に関しては彼女がいろいろアドバイスしたりとかしているという話も聞いていますけれども、だからうまい、一番うまいかもしれないね、そういう意味ではね、うん、ただあまり方言のシーンってそんなにめちゃくちゃ多いわけじゃないよね、彼女はね、逆に言うとね、
あ、若者ですもんね、
うん、そうだから、まあ、その辺はうまいなって思うんですよ、子供はやっぱり使うじゃない、
うん、
でも中学生ぐらいになってくるとやっぱり標準語がどうしても混じってくると思うのね、
気恥ずかしかったりもしますからね多分、
うん、そうっていうのもあるんで、その辺のこの老人たちの言葉はまるっきり長崎人でもわからないですからね、何を言ってるのか、方言方言で話をしてるときが一番わからないもんなんだよね、
でもお互い通じてなかった、
うん、まあある意味そこはそのギャグなんじゃないのかと思うんだよ、うん、そういうこともあるよ的なさ、
衝撃でした、
ね、あ、ついに下にテロップ出るんだとか思ってたもうテロップ出ないとわからない会話がいっぱいあるからね、
うん、
その作品によってはね、こううまく、なんていうのかな、分かりやすい方言っぽい標準語に近い方言にわざと実際に使わないような言葉に変えてあったりとか、まあ、それは分かりやすくするためだったりとかするんだけども、そういうのもあったりとかするのがこう逆に徹底してるところの面白さ、もう別に分かんなくてもなんとなくこう見た感じで理解できればいいんじゃないのみたいなところのうまさなのかなっていう気がしますね。
なんかこう頑張ってこう単語を拾っていこうって思います、ね、分かる単語
ところがその単語が全然違ってたりとかするんだよこれがまたね
英語じゃないですか
本当に、ね、英語以上に難しいかもしれないよ、うん、逆に、うん、単語そのものの意味が違ってたりとかするから
地方によって全然違う言葉になったりしますからね、同じ単語でも
ね、本当難しいとは思いますけれども、うん、でもこうその辺の方言の表現に関してもこう今までにないタイプのアニメになったのかなと思いますね、徹底してるなっていうところの面白さですよね、うん、そしてもう女子中学生組もう一人、新井珠子、
あれあるあるですよ、
他人のような気がしない
ねえ、わかるわかる、みんなやって腐っていくんですよ、
いや私は最初から自覚しオープンでしたのでね、ああいう感じではない、
オープンになるようにオープンできるようになるまでには多分みんな結構葛藤がある人が多いはず、
彼女は基本的に認めたくないんでしょ、自分が不女子であるというの、
多分あれ高校生ぐらいになるとそういうのがどうでもよくなってきて、大学生になるとガチオタクになる、はあ、そういうタイプ
の、コミケに行くようになるわけですね
羨ましいです、あんな近くにいい餌があって
餌っ、
ね、いやだってもうヒロくん美味しすぎます、もうポジションがちゃんぽん係
彼も一応ほら彼なりにね、そのオールさんという悩みを持っているわけですよ
オールさん、いやもうなんかヒロくんのなんかとりあえず髪染めてみる感じがたまらんです
田舎だからね、あるあるですよ本当にね別に不良になりたいわけじゃないけれども、ちょっとブリーチ入れたいっていうのは、まあわかりますよ。パーマかけたいとかね、
憧れがあるわけですね。
そうです、そうです、シティボーイへの憧れがあるんですよ
でも海でタコ取ったのをしちゃうってい
やあれね、すごいこう能力を持ってるじゃないか
平凡じゃない、
全然平凡じゃない成績はオール3でも全然平凡じゃないですよ。っていうかオール3ってなんで体育が良くないのかがわからないんだよね。彼良さそうじゃない
周りが相対的に高いんだと思う。
あ、能力がね、確かに。
いやもうなんか先生がなんかどうせだったらオール3にしとこうっていう、
もうひね、
投げやりな感じで
そうかもしれん。ヒロシはオール3でいいやとか思われてるのかもしれん。全てが平凡っていうところが全然平凡じゃない感じがするんですね。でもいい役ですよね本当にね、うん、なんか本当にやっぱりあの辺の連中がいるおかげで、まあ、あと他の小学生の他の子たちもそうだけどさ、スイカ食いながらね半田先生が寝ている姿見て、うわこれが幸せなんじゃないのみたいなさ夏休みの幸せだよねこれっていうような気がしちゃうよね、まさにね。
ゲオさんからのコメントです。原作の話題は以前から雑誌等で見聞きしていたのですが、今まで原作に触れる機会がなく、テレビアニメが初バラカモン体験、毎回楽しませてもらっています。主人公が挫折を味わい、生まれ育った都会を離れ、一人離島で生活を始め、離島の人々と交流しながら成長していくという設定から、ドクターコトー診療所のようなザ・ヒューマンドラマな骨太な内容で、見た後にいろいろと考えさせられる作品だと想像していました。しかし、本作を見始めてみると、全く逆といった内容に驚かされ、新鮮さを感じました。都会とは、まるで時間の流れる速さが違うかのような五島列島の雄大な自然の中で、ナルやミワといった子供たちや島の住民たちと過ごす日々。まるで神様が与えた主人公青春への人生の夏休みといった印象で、見終わった後に日々のいろいろなことを忘れさせられ、どこか晴れ晴れとし心が洗われます。また、ナルやミワたちのやんちゃぶりにも楽しませてもらっています。今思い返してみれば、自分の子供時代は自分も含め周りの友達もみんな似たようなことをやってたなと懐かしく微笑ましく思ってしまいます。これからも青春の人生の夏休みを楽しんでいきたいです。はい、ありがとうございます。
はい、最後のコメントでした。ドクターコトーじゃ全然ありませんでしたね
まあ、島ですよね。
そうね、でもほら島で確かにこうなんていうのかな、成長し、傷ついた人が成長するみたいな、そんな話だとなんとなくそんな印象もあるかもしれませんが、全然違いましたね、本当ね。
ドクターコトー診療所みたいなところだったら、多分先生スタート時点でつまずいて死んでると思うんですよ。
そうですね
最初みんな厳しいですから、コトーの人、
うん、まあ確実に迎えが来てると思うよ、その死なない前に、う
ん、ガシですよ、うん、ガシ。
一応さ、周りがその関東の東京の連中も優しいから、あそこに送ったのも確認定期的にしてるしね、
うん、
メールのやり取り電話のやり取りちゃんとやってるぐらいだから、必ず一応死なないようにっていうことだけは気をつけているんじゃないかと思います少なくとも古島のところではなかったと思いますよ。
ちょっと周りの人が本当にこの人目を離した隙に死ぬんじゃないかっていう危機感を覚えるような人間してますからね、先生。
そうね、カレー作るのにあんなことは普通ありえないですけどね。ていうか、玉ねぎにモザイクって何なんだって、なぜですよ、この作品モザイクが結構出るんですか
見せられないよって。
見せられない。玉ねぎに
モザイクは血が混ざったりしたんじゃないでしょうかね。
玉ねぎのモザイクとかね、こう海での
ビ
ュって出たやつ
です。あれは見たくないからモザイク
ちょっとグロいですけど、
グロい何かみたいな、
ね、あれちゃんと書いてからモザイクかけてんのかな
多分そうでしょう。あれ多分ブルーレイになったら消えるんですよ
嬉しくない。
消えないかもしれないけれど見たいかどうかっていう問題だよね、でもね。 でもすぐ慣れるって、
うん、
大人の階段登っていくんですよ。
いや大人違う階段だと思うんですけど
でもほら見慣れてるからね、どうせね。いやわかんないけどでもほら
繊細な感性は失われていくような気がしますけど。
でもさほら普通にさそっちでは知らないけれどもさ、知らないけどじゃないや、一応俺も住んでたからわかるけど、あんまり売ってないからあれだけど、長崎の普通の魚屋に行くといろんな気持ち悪いものを売ってるからね。
あ
しかもそれがまたうまいわけですよ
あそうですね、食べれるようになったら一丁前な気はしますね。
そうなんですよ、
は
い、不思議な生き物たちが、普通に売ってたりしますね、
うん、まあでもなんかそうやってキャッキャしてるのを疲れた時に見て夏休みを一緒にやってるような気持ちになるいい作品ですよね
本当ね、うん、だからこの後が非常にやっぱり気になりますよね。
うん、このまま行ってほしいんですけど何かあるんですか。
いやこのまま行くんだと思います。いやわかんないよ、
行ってほしいです、
うん、まだ原作も私一巻
しか読んでないんで。とりあえず一月先のショーには出してその後結果も分かっちゃうんですかね、そこが知りたいかな
と。でもさあれその一月先のショーで賞を取っちゃったら彼は東京戻っちゃうことにならないですか。
東京に戻ってほしくないですけどねずっと、
うん、
いやでも今のまんまだと取れないですよ。だってあと一月もあるから準備してとかその感覚がまずダメですよそんな時間があればなんとかできるなんてそんな甘い話はないんですよ、
うんうん、でも技術はあるからあとはもう心の問題というかメンタルなんですよねきっと、うん、先生の場合、
ま技術だけでなんとかしようとしてるからなっていうのがあるの で、
ね、ちょっとずつちょっとずつカウンセリング受けていけばいいと思います。オープニングの曲が本当に作品をそのまま表してるなっていつも思いますね聞くたびに、うん、先生が自分らしさをこう、うん、見つけていく作品なんだろうな。
でも見つけてしまえばどうなるのかっていうところですよね
あーずっと永住してほしい、
うん、まあ結局まあ、永住どこでもできることであればね別に永住でもいいんじゃないのっていう気もしますし、まあ、その辺が実際にこうどういうお話になっていって、うん、彼がどう成長していくのかっていうのを本当に非常に楽しみだし、アニメが終わってもね原作の方を追いかけていこうかなっていう気に本気になるような作品かなっていう気がします。こうねちょうどねいい時期の作品だよ本当に。まさに夏に夏のアニメを見れるっていいじゃない。でも冬はちょっとこう寒いだろうなとかね4回だからねそういう意味でそれはそれで見てみたい気もするんだけどね。
先生投資しないですかね。心配。
いや投資はしない。投資するようなところではないから一応ね
いやでも先生ですよ私どんだけ先生を信じてないんですか
ね。でも台風は結構来るかもしれないねみたいなねそういうこう恐怖もありながらも、彼らの今後を楽しみにしていきたいと思います。今日の特集は
バラカモン特集でした。
はい、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。冒頭でも言いましたが今期は新番組が面白いということで来週の特集も新番組からです。
はい、来週の特集は少年ハリウッドホーリーステージ449です。
いや
嬉しいです。
面白いよね。
面白いですよね。いろんな要素があって面白いですよね。
やられた、うん、私の中で本当にやられたって思った作品ですねこれね。お互いでも言いましたけど勧められなかったら絶対見なかった作品ですよ。っていうか1話は見たんだけどそこまで絵が特殊だなっていうことぐらいで惹かれなかったというかちょっと悩ましいタイプの作品だった、
うん、ちょっと入り込み方が1話だと難しいのかな。
どうやって見たらいいのかなって感じの作品だったと思うんですよ。
で本質は2話以降ですよ、
ね、
きっと。
そうですね。だから 皆さんから勧められたおかげで2話3話と見て、うわこれ面白いってなり始めた感じの作品ですね、うんうん、もう5話は最高ですね。
最高ですあれ、
はい、っていうぐらいにこう男性が見ても十分楽しめる作品なんで、あの1話でちょっとうんと思った人はそれこそ本当ねちょっと我慢して2話3話ぜひ見ていただいて、5話まで行っていただきたいっていう気持ちはしますね。来週はじゃあ三浦さんが爆発するんじゃないかと思いますけど、
こう温めてきた思いをちなみに私はトミーが好きです、
はい、トミーはいい子だ ね、
いいね、みんないい子なんですよ。
まあいろいろキャラクターに対する思い入れが出てくるようなそういうタイプの作品じゃないかと思います。本当に、コメントお待ちしております。どこなんて先は、
はい、そこあに .com ホームページのメールフォームから投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、宗達さん、やっさん、しげさん、くにおんさん、もぐりんさん、たかちゅうさん、げおさん、SL さん、かきつばたさんのサポートにてお送りいたしました。
いや今週はサポーターズ多くて嬉しかったですね。はい、そこあにサポーターズチケット1ヶ月1週間、2種類あります。毎週金曜日が締め切りになってますんで皆さんの応援お待ちしております。詳しくはサイトの方までということで、来週はまた濃い特集になるんじゃないかと思います。お楽しみ。今日のお相手は私クムと
田中美希と
タマと
牧田光平と
三浦真奈でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。